こんにちは、こんばんは、りくです。
くみです。
どうもくみね、こんばんは。
こんばんみ。
木曜日は来来亭の日だそうで。
そうなのよ。
大変ね。
今日もワンタン麺でした。
ワンタン麺でした。ああ昔食べに行った時にですね、
はい、
横に座った子がメンマをよく食わん子でですね、
おお、
いつも僕のラーメンにですね、波平の桃引きって言うてメンマを叩き込む子ですね。
どういうこと？
そんな思い出がある僕のライライテなんですけども、はい、今回は時間がございません。この一応80回は断末ということで、かわいいかわいい、
うんうんうん、
ベル君けしからんということで、うんうんうん、先ほどまで聞いてくれた方は相変わらずリクはエロいなって思いながら聞いてくれたと思うんですけども、そんな中、
はい、
この間コードギアスの時と同じパターンだよ貴様と言われそうですけども、安らぎの里ではございません。
はいはい、
はい、今回は、あるドラマーがをですね、
うん、
何の話をしてる時かが覚えてないんですが、
うん、
組ねえから時間がある時これ見れって言うてペッと、
うん、
紹介されたドラマがございましてですね、
うん、
100万円の女たち、
うん、
というドラマを見て、ネットフリックスでは最近バージョンアップをした中でフィット率みたいな感じですね。
ほうほうほう。
あなたへのおすすめ度みたいなのが、
あ、そうあるねあるね、
出るんですよ。うん、で、僕 98%
驚異の驚
異おかしいな
完全に
俺別に日本の何こういうドラマ見てないけどな、ネットフリックスでって確かにですよ。確かに新、ボタンとバラとか着てるなっていうのは思ってました。思ってたんですけど、いや別にって、これなんか深夜ドラマで、このまたなんかこんな、あれじゃないので、バカリズムがどうせ脚本とかじゃないのとかっていう気持ちで僕は、何なのかなと思って一番目を見て、気がついたら3話目まで見終わってた。
そうよね。早かったよね。
ポカーンとしながら見てたんですね。
何これみたいな感じよね。
超面白かったっていう。
ね、なんか不思議なドラマだったね。
はい。超面白かったんで、このドラマを取り上げようかな、みたいな、
ふうな
感じで、ウキペディアさんとかも飛ばしつつ。
うん、うん。
でですね、僕が最初にこのドラマに、
うん、
あれって思ったのは、
うん、
始まってすぐに思ったことが一つだけありまして、
うん、
主人公がなんか暴用とした感じで、
うん、
暗い感じの小説家、
うん、そうそうそう、
でこいつどっかで見たなということで、どっかで、あ、野田洋次郎くんやないか
私ね、全然途中まで気づかなかったんよ
ねえ。気づかん人気づかんかもしれんな、確かにって。
ちょっともう全然で言うのも嫌だけど、全然気づかんかった、
ね、もう全然前世どころか全然気づかないよって
本当に、
ね、いやー、この野田洋次郎くんが一番目にして、まずなんていうんですか、ゴミ部屋に住んどるんですわ
そうだね、そうだね、
えらいゴミ部屋に住んでひげも剃ってなくって
超小汚い感じ。
そう。超家でかいねんけど超小汚いっていう。
そうそうそうそうそうそう。
ゴミ溜めの中に住んでる小説家が、きちんとソープだけには行ってるっていう。
そう
野田洋次郎がソープ行ってるって、ね。その辺、まずそこにビビッとね、僕来ましたね。野田洋次郎にソープ生かしたっていう点で。今をときめくラッドウィンプスだぞってちょっとって君の名はでどれだけの人がないと思うねんと僕はツッコミを入れながら、彼の歌をこう新海誠監督の映像で見ながら、ほんと この君の名はが今月の末に発売される頃にわざわざこのドラマぶつけてきやがってと思いましたよ。私は
今もうね、界隈はもうおさりしょるけどね。
そうですよ、アマゾンの1位から8位まで独占とか、ね、ほんと何なんだって思ったんやけども、一応ですね、原作がビッグコミックスピリッツ。
あ、あるんじゃん。
あるんです。
あ、そうなんだ。
小学館から出てまして、2015年の51号から2016年の41号まで連載してましてですね。
へ
ぇー。全4巻。
あるんじゃん。
で、売れない男性小説家と、彼と共に暮らし、毎月彼に100万円を払う。
そうそう、
5人の女性たちの関係を描くミステリー要素を持ったラブコメディ
ー。うんうんうんうんうんうん。まあまあまあまあ、そうだね。そうだね。
うん。僕、ソープ行ってた時爆笑したから。野田洋次郎が。野田洋次郎ソープ行ってる。僕は指さして言うてるところですよ。
あ、原作あるんだよ。オリジナルかと思った。
原作だ、あったんですね。ふと、やっぱり僕も気になったんですよ。これって、どっちって思ったんですよ。
うん、
小説なのか漫画なのかオリジナルなのか。
そうよね、うんうん。あるとしても小説かなって思った。
そう。オリジナルなのかしらって僕も まず思って、調べたら、漫画だったっていうことで、あ、漫画なら小学館だろうと思ったら、やっぱり小学館だったっていう。昔、柳沢みきおとかね、その辺のなんか匂いっていうんですか、
決めつけがすごい。
講談社はこのノリないなみたいな感じ。
あ、講談社じゃないね、確かに。
じゃないでしょ。ほんで、集英社でもないよね。
集英社もちょっと違う。
違うでしょ。だから、やっぱりこれ小学館だよね。
そうじゃん。
そう。削除法音的な部分を考えていくと。
まあ、秋田書店かぐらいの。
そうね。でも秋田書店だと、なんかこんな繊細な感じ、無理やろなって。お話として。
ちょっと雑なとこがある
ね、そうね、そんな感じで。で、テレビ東京で2017年、ラッドウィンプスの野田洋次郎のテレビドラマ初主演作ということで、初主演作にして、まずソープに行ったっていう。ここは僕強く言っておきたい。
もうね、4回目ぐらいよ、ソープ。
もう、これ、一応制作の方に、ネットフリックス。が入ってるんですわ。なので、ネットフリックス制作の日本のドラマということは、火花。
あ、そうだね。う
ん、あの辺と多分、同じラインで、制作されていったんだろうな、という感じで、テレビ東京に新設されたドラマ枠、木ドラ25っていうのの第1弾らしいですね、これが。
あ、そうなんだよ。深夜ドラマの
第1弾。そうですね。ここのとこずっとこう、深夜ドラマ枠って、でもまあ、昼ドラが、ああいう形で終わっていて、
うん、
新ボタンとバラで、こんなもの超えれねえよって叩きのめされた中ですね。今こういう形で、夜中にいて、バカリズムが、水野美紀がくすげえでクミネーが言い続けてた。あれ何でしたっけ、
なんだって忘れた、もう。面白かったね、あれも。
あ、面白かったね。あれで、十股かけてた船越英一郎が現実にミステリーになってるっていうのも、世の中怖いなって僕今すごく思ってるんですよ。
ね、怖いね。
いや、もうほんと、世の中何が起こるかわからんなっていう。何が一番怖いって僕、NHK の、昼の帯番組を船越さん、まだやってるんですね。
らしいね。あ、だって、ね、悪いかどうかも分かってないくん、下ろすわけにもいかない
し。ゲストに読んだらって NHK。視聴率、取れるで。取れる。
すごいよ。あの女の人は怖い。
怖いね。夜中に突然あの人の名前がトレンドに上がってたんで、何事と思って。ほんなら、すっぴんじゃないですか。どういうこと
化粧ってすごいよねって、うちの衛生さんと喋るようになった
んですよ。そうですね。何ですか、ブログの、何て言うんですか、あそこでフライパンかなんか持って笑顔の、
うんうんうん、
ね、フォトショップできちんと加工された、うん、画像と、動画との落差。
すごいよね。
すごいですよね。
すごい。
その衝撃のあったバカリズムの、とりあえず水野美紀にカフェオレをかけ続けるっていうんですか。え、ね。
あれ、9人、黒い9人
の女。黒い9人の女ですわ。
ね。多分そんな感じだよ。
あれは、昭和30年代に映画化してる、れっきとした日本映画の原作をバカリズムが脚本したっていう。
あるんじゃ、あれも。
あるんですよ、元ネタが。リメイクだったんですね、あれはあれで。
リメイクで、あれ、すげえ。すごい。
まあ、その、だからまあ、まあ、あれはあれで面白かった。
うん、
あれはあれですごく
面白かった。100万円。
そうですね。ほんで、100万円の女たちで、今回、あ、また組ねえか、深夜ドラマを、と思って、
うん、
見出して、僕の中でこのドラマ、野田洋次郎がソープに行って、疲れた体を癒してるところばっかり今言ってるんですけど、それ以上に福島リラがなぜ
あの人一応だってハリウッド女優じゃないけど、あっちで成功した人なの？どうなの？
福島リラさんはどうなんでしょうね。うん、僕、大河ドラマに、出てて初めて知ったら、ウルヴァリン侍に出てたんですね、この人。
そうなん
だ。からハリウッドデビューしてるんですね、すでに。
そうなん
や。うん。で、なんか、アメリカのドラマ？
うん。
あれにもなんか、いくつか出てるみたいで。
ああ、じゃあ、あっちでも活躍しとる感じの。
うん。ほんで、NHK では大河ドラマ、軍師官兵衛に出てまして、
うん。
いわゆる軍師官兵衛が活躍した時代なんで、戦国時代なわけですよ。
うんうんうんうんうん。
戦国時代と福島リラが合わなくってね。
あの、髪の、顔がね、ちょっとバタ臭いけどね。
あの、独特な雰囲気を持ってるじゃない？
うん。
彼女ってすごく。だから、時代劇の顔ではないから、この配役はちょっとどうかなっていうふうには思ってたんですけど、うん、今回は完璧でした。
いやー、すごかったね。
いやー、良かったです、僕は。うん、すごく、南さん。
はまり役というか、すごいいい役だったね。
いい役でしたね。
で、
まず福島リラ、この、なんていう、この小説家の家に上がり込んでくるのが福島リナ、うん、演じるところの白川みなみちゃん。
うん。
で、ひとみちゃんと呼ばれる女の子で、松井玲奈。
うん。
で、僕、松井玲奈好きなんです。
あ、そうなん。私、このドラマで好きになったよ。
あ、そうですか。
うん、
僕ね、
あ、いいね。
松井玲奈はね、昔から結構好きで、
うんうん。
後から、あ、SKE やったんやっていうのを知ったタイプ。
うんうんうん、
だから、出てから知ったっていうのかな。
うん、うん、うん。
なんかピンで頑張れるようになってから知ったっていう方の。
あ、そうだね。最初はね。
読んでたサブカル系の雑誌かなんかの表紙になってて、あ、この子可愛いなぁと思ったら松井玲奈だったっていう。
うんうんうん。
ね、ほんで今回ドラマ見てて、あ、この子可愛いなぁと思ったらよう見たら松井玲奈やったっていう。あ、松井玲奈やん。
やっぱり可愛いわ、みたいな。
と、改めて僕は思ったんですけど。で、ゆきちゃんですかね。
ゆきちゃん。
ゆきちゃん。この子はもう独特の雰囲気をこの人も我が妻美和子。
うん。私は初めて見たような気がするけど、多分ちょいちょい出たんじゃろうね。
ニコラ。
うん。
クミネーは知ってるかもしれないね。ファッション雑誌ニコラ。
うん。
あれの読者モデルオーディションでグランプリ受賞。だから、ニコラの専属モデルをやってたんですね、この子。
そうなんじゃ。
だから、僕とかクミネーは、表紙でこの子は結構見てたかもしれないね。地味に。アイドルグループにいたんだって。
ナインの元メンバーって書いて
ある。うん、書いてあるね。
はぁ。あ、ちょっと、もともとは、もうちょっと痩せとる子だったんよ。
っていうことだろうね。
あー、そういうことね。
この子が意外と、ぽちゃっとした感じな、いわゆるその辺にいる感じの雰囲気の女の子。
うん、そうそう、今というか、今回の役的にはね。
役的には。で、うん、でもう一人女子高生で、みどりちゃん。
うんうんうん、
これが武田玲奈ですね。この4人が100万円を持って、
うんうん、
野田洋次郎くん演じるところのしんく
ん
のところに上がり込んできて、奇妙な共同生活、
うん、あ、リリカちゃん、リリカちゃん。
あ、そうか、もう一人いましたね。ナナカ。
ナナ
カちゃん。
どうしてリリカって言ったんじゃん。どっから。ななかちゃん
ですね。
この人も綺麗な人よね。
綺麗でしたね。
うん。ちょっと韓流的な感じも、なきにしもあらず
だ。ガストの CM に出てた子か。だからまあ、5人か。
うん、5人。
5人。
女が5人ね。
女が5人の、プラス、うん、その家の所有者である、三島真君、小説家野田洋次郎が住んでるという設定になっておるんですが、うん、一応ですね、あれなんですよ。チェックをホームページ入れると、ストーリーがちゃんとですね、追っかけができるようになっておりまして。
ほうほうほうほう。
だから、今から見る方も、ストーリー追っかけれますよっていうふうには一応なってるっていう。例のヒルドラ方式ですね。
そうそうそう。例のね。
で、僕、一話目、正直、見てたときに、
うん。
笑いの方に持ってくのかなと思ってたんですよ。
うんうん、そうよね。ちょっと、コメディっぽい感じでもあったよね。
うん、ね、もう、福島
リラ。
リラが、格好で座ってて、うまいことテーブルと椅子で、肝心なところが見えへんっていう風になってるっていう。
なんか、そこもちょっとコメディっぽかった
もんね。なんかそういうカメラアングルとか結構笑えて。
そうそうそう。綺麗に隠れとるみたいな。うまいことぼかしいらないみたいな。
そう。これはどういうことなのって思いながら。この5人のヘンテコな共同生活が描かれんねんなーと思ったら電話がプルプルプルプルプルってなってファックスがガガガガガガガガガガってきて何やろうって思ったらこの人殺しみたいなのが。え？
何って。
ちょっと待って。
何
ちょっとなんか変なファックスが画面の端っこで動いてるけどなんでみんな普通にご飯食べてんのって。
そうそうそう。
ちょっと今日のご飯の味濃くないみたいなことを福島リラに言われるっていう。ほんで、シンくんが、あ、ごめんみたいな。全く電話に反応しないんだよね。ほんで、最後に、全体、なんかやっぱりこのドラマなんかヘンテコやなと思ったら、リリー・フランキーが出てくるんだよ。
そう。ね、そう。
僕の中でこの人出たら結構もう見逃せなくなってしまうという。
意外に
。俳優の一人なんですけどね。このリリー・フランキーが出てきて、シン君のお父さんが死刑囚やっていうことが1話目のラストでわかる。って。どういうこと？
みたいな。
じゃあ本当に人殺しがいたんじゃんって。
で、それはそうってね、あ、そういうことねって思うけど。
そう。おね、2話の冒頭から、実はリリー・フランキー3人殺しとるっていう。
そう。
3人も。
そうなんよ。
マジで。
ね、うまいよね、犯罪者の役が、
うまい。なんていうのかな。基本的にやっぱり、うまいね。
うまい。本当に
うまい。でもね、いわゆる、シンコンは今流行りの小説が書けないっていうスランプ状態に陥ってて、新人賞を昔もらって、壇上にまで上がって、出版社のパーティーとかの壇上とかにも上がった小説家なんだけど、うん、何冊かその後書いたんだけど、スランプに陥ってて、
う
ん、そ
う
そう小説が書けないんだよねっていう状態になってて、うん、お金に困ってたから困った上にっていうのが、実のところ、
うん、
リリー・フランキーが、お父さんが殺人を犯したその日に賞をもらったっていう。
あ、そう。
そういう展開になってたっていう。
うんうんうん。
そりゃ書けんだろうって。
普通に考えたらね。
ええ。そりゃ書けんこもなるわって。だから、まあ、その状態で、あ、これじゃあミステリーなの？
うんうんうん、
そこで初めてミステリーなんだっていうのが自分の中でガチャンとリリー・フランキーの塀の中にいるリリー・フランキーを見たときに、
うん、
気持ち悪いんだリリー・フランキーが、
うん、
どことなくあ気持ち悪い方のリリー・フランキーで来たって、ね、俺の中ではねいろんなリリー・フランキーがあるんですよ。
そうよね、いい人の部分もあるしね。
そう、近所にいそうなリリー・フランキー、
うん、
ちょっとめんどくさい近所にいそうなリリー・フランキー、ちょっと近所でなんかやらかしてるリリー・フランキー。
やめて。
警察署で取り調べを受けてるリリー・フランキー。この中今回は死刑囚のリリー・フランキーやって、あ、死刑囚か。あと、オプションでセクハラ働いてるリリー・フランキーもあります。はい、だから、ああ、なるほどって。そら、ほな、じゃあ、この5人はじゃあ一体何なのっていうので、 ずーっと物語を引っ張っていってくれるんだけど、
う
ん、
そうそうそう、
うん、そうなんですよ。で、1話目は基本的にリリー・フランキーが最後に出てくる、
うんうん、
で2話目は福島リナの南ちゃんの正体ですよね、
うん、そうそうそう、
お仕事の現場をですね、シンくんが見に行くことになるんですけども、
うん、
高級売春クラブのオーナーさんだったっていうことが分かるっていうね、
はい、
展開で、で、チューしちゃうんだよね。
そうそうそうそうそうそう。
迫られるんだよね。
そう。
で、福島リラに小説って呼ばれてるんだよね。
そうそうそう。
あのあだ名が僕すごく好きでね。
みんなあだ名が違うよね、なんか。
そう、あだ名が違う。
呼び方がね。
呼び方が。それでチューされて、あんたたち立つことあるんでしょみたいなことをこう、パーンと言われて。
ヒーみたいなね、こうちょっとね。
ちょっとおどおどすんだよね。
そうそう。
って、いいの？と、ここが良かったです、僕。今回の野田洋次郎のポイントはここだったと思いました。ってなって最後にいいの？っていう雰囲気を出すっていう。ね、男やな、お前も。
いや、ほんとこれね、ハマり役だと思うのよ、私。ほんと。
野田くんですか？
おー。
で、3話目、結局、何も手出せない状態でね、
うん、
もうやる気なくしたわ、みたいなこと言われて。
そう。
あんたもうちょっとちゃんと女をエスコートしなさいよね、みたいな風にこう、うんうん、言われて、でも僕そんな、みたいな感じで、
うん、
したらなんか出版社の創立記念50周年パーティーみたいなのに、
うんうん、
連れてかれることになって、
うん、
そこで出てくる、人気小説家ですよ。花木ゆずくん。
うん。あ、そうそうそうそうそうそう。
この人気小説家、誰がモデルなんですかね。
誰なんじゃろうね。若いし。
あんなやついるんですかね。
おるんじゃない？昔からやっぱそういうのおるんじゃろう。
これ、劇場映画やったら、染谷くんあたりがやってたんですかね。この役。
深夜じゃけんね、あの人で。いいけどさ。
めっちゃ嫌な役なんよな。
うん。
いわゆるなんかちょっとナルシストで、俺って人気あるでしょ？そうそうみたいな感じで。ほ、うんで、あ、面白いな、この構図って思ったのは、野田くんの方は、原稿用紙に、
うん。
B の鉛筆で、
書
くんですよ。それに対して人気作家の、この花木ゆずの方は、Mac で、
うん、うん。そうそうそう。
綺麗なマンション、シャレオツなマンションでですね。書き寄るんですか。
そう。
ほんで、ちょっと、なんていうの？マンションのくせに2階建ての状態？
ちょっとね。
リフトがあって、みたいな。ちょっと上から物を見ながら書くみたいな状態になって、
うんうんうんうん、
ほんで、彼を利用して自分も有名になってる評論家みたいなの持って、
うんうんうんうん、
その評論家が女こう取るところが、みなみちゃん、福島リラの、売春クラブやったっていう展開もありの、みたいな。
つながってるみたいな。
つながってるみたいな。こんな中、その売れない小説家のシン君の面倒を一生懸命見てる出版社の編集さんが一人、いるんだよね。桜井さんって言って。この人がちょっとこの5人の女性たちに協力を仰いで、この出版パーティーの会場に連れて行くと。
うん。
綺麗に飾って女5人はべらしてくると。
うん、うん、うん、うん。
その中で、ななかちゃんを見てみんながざわつくんだよね。
そうそうそう。そう。
あの人って、もしかして、まさか、みたいな。
そうそう。
ざわざわざわって。世界的な女優だった。
そうな。
ほんなら、野田洋次郎がオロオロしだすね。なんでみんな、ななかちゃんのこと知ってんのみたいな。んって。なんでだろうねって。最後、その騒ぎが起こってみんなで写真撮ってても、その輪にも入れない、この野田洋次郎。なんだかよくわかんないな、みたいな感じ。だから、俺が写真撮られたいのはそこじゃないっていう。
そうそうそう、そ
う、うん。あの壇上の方に俺は前に立ってたし、やっぱり立つんならあっちで小説書いて立つ方がいいな、みたいな感じな。
うんうん。
風なところにいたところ、また南ちゃんとかにあんた何ぼーってしてんのみたいな感じで言われたりとか
怒られるみたいな、
ね、怒られるみたいな、ほんでそろそろみんな帰ろっかみたいな感じで帰ろうっていう感じがしている中、あの一人みどりちゃん、この子まだ高校生なんですけど、
う
ん、
あそうよね、
高校生なのに毎月100万円が払えるんですよ。
どうなんやそこなん
や、えなんでみたいな、どういうことって、ほんならあの学校の前でいかにもなやつが、
うん、
みどりに金貸してくれや。くっちゃくっちゃってガムかみながら。金。もう、あんたまた来たの？って。前も貸したじゃない。
え、
今日が最後だよ、最後。って。本当にこれで最後だからね。って。お財布取り出して。もうね、ピッて一万円札出したら、一万じゃな。じゃあ、いくら欲しいのよ。うん、とりあえず二万ってとこ。じゃあ二万ね。なんでお前、結構持ってんじゃん。じゃあ5万とか、調子乗んじゃないわよみたいな、風な展開があって、あれ、緑ちゃんもいろいろなんか抱えてるんや。でもなんでこんなにこの子確かに金持っとんねやろ。
不思議だったよね、あれもね。
不思議でしたね、あれも。そう。で、そんな中、あの、家の中では、あの、松井玲奈に、ほっぺたをつねられる羨ましい野田洋次郎とか。何羨ましいことされてんねん。
キーってなるよね。
ねえ、あの、緑ちゃんはずっとゆきちゃんに相談するんだよね。
そう。うん、ゆきちゃんがまたね、いい人なんよね。
いい人やね。
みんなの相談役じゃないけど。
いつもそう、そう。なんとなく緑ちゃんの話をほんほんって聞いて、うん、ある程度冷たくあしらうっていうの。
うん、そうそうそう。
正論でパシッと。どう思ってるんですかみたいな感じでパシッと。
うん。
うん、ほんで、あの、基本的にこの家のルールとして、個人の女性たち、うん、女5人たちの部屋には入れないっていうルールが、うんうん、縛りが、あるんやけれど、みどりちゃんの方から携帯が鳴って、
うん、
部屋に来てみたいな、
うんうんうん、
え、
あ、そうそうそう、
いやだって、そんなバレたらどうするのって思いながらも部屋にトントントントン行くんや、行くんや、
結局、
でガチャって開けたら下着姿でみどりちゃん待っとんね、
そう、またその下着がさ、
そう。そうやねん、組ね。
エロくないやつ。
やぼったい感じのやつやねんよな。
そうそうそう。
すごく。
中学生ぐらいが、うん、着るようなやつよね。
え、ここ笑うとこって思いなが
ら。笑うとこよね、あそこはちょっとね。まだこう、そういうのにこう、慣れてないっていう。
ここはね、でもやっぱり上手かったなと思った。一応最初の2話のあたりでも福島リラがそういう売春クラブの経営してるっていうのが一つ、
うんうんうんうん、
あの、フックとしても入ってきてるんで、見てる側に。
うんうんうんうん、
で、みどりちゃんがやたらと金持ってる、
うんうんうん。
金を持ってる女子高生っていうので、もうこの手のドラマでのお約束なんだけど、連想されるのは遠行でもやってんじゃないのっていう。それにしてはこの100万円っていう金額はとてもじゃないけど無理だよなって。
うんうんうん、
で、どうもなんとなく緑ちゃんとかは南さんのことは嫌ってるくさいって、いうのをなんとなくもう話の流れで匂わしてたんで、ここは繋がればやっぱりないんかなって思ってたら、実は緑ちゃん、孤児院で育ってたっていう。
そうなんよ。
ね。
そう。
で、それで、あ、緑金貸してくれよって言ってくる、あの、
うん、男。
男。あいつ、あの金髪、同じように暮らしてたっていう。
うんうん、
で、
うん、
その養護施設が若干気が狂ってたっていう。
そうそうそう。うん、ちょっと変だったよね。
ちょっと変だったんだよね。
うん。
里親制度を悪用してるっぽい感じの。
うん、うん。
自分の、その、いわゆる競争的な存在を二人、父親と母親のポジションがおって、うん、お父さんお母さんと私のことを呼びなさいみたいな、うん、強制して、かなり強制して暮らしてるっていう。
うん。うん、
すごく、あの、その辺で、ああいう施設の、いわゆる孤児の関係っていうのを、なんか微妙に歪に描いてるところがまた、あって、みどりちゃんは、そこから早く抜け出したいから、独り立ちしようと思って、アルバイトを一生懸命している中、ふとしたきっかけで宝くじを買うと。
うん。
それで宝くじを買ったら、その宝くじで3億円が当てちゃったって。
うん。
ええ。まあ、3億円当てたら、誰か保証人かなんかが必要やから、いうので、
うん、
ね、わざわざそのパツキンに頼むっていう、
うんうん、
知り合いがいなかったから、うん、ほんならたかられるようになってしまった。
そうなんよ。
展開で、ああなるほどなーって、そういうことかーっていう。だからこの500万円払えるんやって。
そうよね、そこもね。
そう。 一応それで納得はみんなできるようになってて。
うん、うん。
で、でも、いつまで経ってもじゃああなたそれつきまとわれるよ、その男にっていうふうに、ん、言われたら、その全裸女ですよ。
うん。
みなみちゃんが、ちょっと、私に任せなさいと。
うん。
ちょっと男気あるとこ見せてくれて、どうするんですかって、うん、いいか呼び出しなさいよ、その男って。
うん。
ほんなら、砂田さん言
う
て、
うん、そうだね。
運転手の人が、みなみちゃんの運転手の人が、
うん。
みどりちゃんとみなみちゃんを乗せて、ブーンって行って。ほんなら、待っとんのよね、金せびるために。
道の真ん中で
道の真ん中でパツキンが、こう待っとって。なんだよ、おっさんやな、あいつ何してんだよ、って携帯鳴らしても出ねえ、キキドンを。
マジか。やると思ったけど、マジか、みたいな。
体変な方向曲がってたぞ、今。おいおいおいおいおいおいおい。
もう一回って言うね、確かね。
ええ。もうなんていうの、ギャルルローンって感じで回ってたよね。で、とどめ刺す、どうするみたいな風な、
うん、
もう話の状況で、おいおいおいおい、もう、ほんで、みどりちゃんの方、ええ
ー、引くわーみたいな感じ。
なんかまだ息してるわよ、姿。早くもう一回引きなさいみたいなこと。
はいってね。
みなみさん、もういいからやめてみたいな風にみどりちゃんはな、いいのって。生きてたらたかるよ。頼るときは頼っていいんだよって。うん、うん、でも、みたいな。しょうがないにゃーって。いや、もう、ちゃんと処分しといてねって言って、運転手の砂田さんに言って、みなみちゃんと、みどりちゃんは何事もなかったかのように、小説家の鍋をつつく、みたいな。その間もファックスはガガガガガガ、人殺し、死ねえ。なんなの
狂気よね。もう、ちょっと、おかしい方向に走るよね。そっからね。
そっからね。そっからずーっと、ほな、そういうしてる間に小説が一応書けましたと。
うん。
みんなの励ましもあって。
うん。
特に、ひとみちゃん、松井玲奈が、
うん。
いろいろと、頑張って書こうよ、みたいなことを言って、
うん。うん。
私読むの楽しみにしてるんだよ、みたいなことを言って。
うん。うん、
ベル君、僕だって頑張ろうと思ってるんだっていう感じな、いわゆる神様ですよ。ほんで、シン君はとりあえず書き終えて、無事、編集さんに渡して、一冊の本になったのが、漂う感情。あ、なかなかいいタイトルやんって。
うん。
その本が出たんやけども、売れてる本は、花木ゆずののんきな救世主っていう本が売れるんですよね。もうね、やっぱりね、発売された時ってね、気になるんですよ。
うん、うん。
気になるもんで、もうね、本屋さんにそーっと野田洋次郎が行くわけですよ。
うん。
きっと彼もまだ売れてなかったこのラッドウィンプスの時はそんな感じで、言ってたと思うんですよ。CD 屋さんとかに。俺のアルバムどうなのかなみたいな感じで。ほんなら、アホみたいにその花木ゆずのがずらー並んどんのよな。
そう。
おねえ、女子高生が、あ、これ花木ゆずの新刊読んだ？読んで読んで、超面白い。じゃあ私も読もうかなみたいなのを横で聞いて、ああ。自分の本が棚にコンと一冊だけ置いてあって、それスーッと取って、そーっと、端っこの方の平積みされてる花木ゆずの本の上にちょんって。妙にリアル
。あるあるなんだよね、あれね、多分。
わー、作家あるあるしてるわーって。よく漫画とかで書いてある作家あるあるここでやるみたいな感じで
。そうそう。
そうなんですよ。ほんで、そんな中、文学賞の選考会が開かれてるんよね。
うん。
ね、その文学賞の選考会開かれてる中、もう花木ゆずって決まりでしょ、売り上げもあれだし、人気もあれだし、みたいな感じで。そうだね、そうだね、みたいな感じで選考委員が言ってたら、一人だけ、ちょっと待ってくださいと。
うん。
一人紹介したい選考委員がいるんですよ。
うん、うん、うん。
誰？ってもう決まってるからいいじゃん、そんなの、みたいな感じで、こう、作家先生とか評論家先生が忙しいから。
うん、うん、うん。
そう言ってた。いや、まあ、そう言わずに、彼女、ちょっと経歴がね、って言って。誰々先生の娘さんなんですよ。え？
みたいなね。
ドアがガチャって開いて入ってくのが松井玲奈なんですよ。
そう。
松井玲奈が入ってきて、この本を皆さんに読んでいただきたいんです。持ってるのが、野田洋次郎が書いた、漂う感情。ほんで、みんな読んだら、あ、これは確かにみたいな風になって。
え、次の日にね、もうね。
そうですよ。文学賞の壇上には、野田洋次郎がポカーン。ええー。
みたいな顔しとったよね、本当に。
本当にポカーンってした顔してるんですよ。なんで僕ここに立ってんのみたいな。
そう。
いいのこれ本当にもらって。ほんで、まあ、今まで全然我々も本当、落ち度でした、みたいなことを、この選考委員がちゃんと言ってくれて。
うん、うん。
ほんで、とりあえず、みんなで、わー、パチパチ拍手、ほんで、記者会見みたいな、パチパチ。いわゆる、まあ、わかりやすく言うと、直木賞を取った人とか、
うん、うん。
芥川賞を取った人とかの、記者会見みたいな、こう、パチパチってやってる中、じゃあ最後の質問の方、大体もう、これ脚本としてすごくわかりやすいパターンやねんけど、聞くんやろな。うん、聞くんやろな、リリー・フランキーのこと。お父さんが死刑囚って本当ですか？ざわざわざわ。ぼそっと、本当です。これからが売れるかどうかの正念場ですね、って評論家に言われて。で、そんな中、ななかちゃんが、いろいろと、あれなんよね、しんくんをこう、野田洋次郎を慰めつつ。
花木ゆずに。
そう。
ね、こう、ちょっと。
会いに行って、
ジャブを打つ。
あんたなんか所詮売れっ子のテンプレ作家なのよいうジャブをこうバシャン。いわゆるあれ言葉のぶっかけですよね。
ザ。
あれ。かなりひどいですよ。
ぶっかけられて。
ええ。ほんでイライラするよね花木です。
そう。詰め方でしょもない
ね。すっごいイライラするよね。すっごい奈々香ちゃんのこと好きやし。
うん。好きだけどみたいなね。
そう。ね、僕の、ドラマ、僕の作品が映画化されたら、やっぱり主演は、ななかちゃんにしてほしいんだけど、とかって言ってたら、いや、私別に出るつもりないし、みたいなことをバシャーンって言われるっていう。あれは完全に言葉のぶっかけ状態ですよ。
あの時面白かったよね、結構ね。
うん。緊張感がね、変にあるんよね。
うん。
花木ゆずの方が自分のプライドを、どんどん傷つけられてるんやけれども。
そう。
もう、ほぼノックダウンされかけてるところを、なんとか自分の今まで積み上げてきた実績だけで乗り越えようとする。実績という理屈だけで乗り越えようとするっていうところが、あ、面白いって。で、感覚的によくわからない小説を書くから、野田洋次郎くんの方は。だから、じゃあねんけど、なんかその雰囲気が素晴らしいって、小説そのものが持ってる雰囲気が素晴らしいっていう評価で賞をもらってる。うん、さらに、お父さんが死刑囚やったっていうので、
うん、
人殺しの息子が書いたっていう話題性もあって、売れてるっていうので、だから、どっちかというとスキャンダラスな売れ方をしてるじゃないかっていう批判をされ始めるっていう。
本人的にはね。
本人的には。ほんで、しょぼーんってやっぱりなってくるんやけど、ななかちゃんが、映画化するときは私を主演にしてねって。
そうなんよ。
ね。
言ってくれるんよね。
言ってくれるんよ。ほんで、ちょっとやっぱそういうのが嬉しいんよね。本当にななかちゃんっていいのって。うん。私ずっとそう決めてたから、みたいな。それを見て、キーってなるのが松井玲奈ですよ。私が頑張ったから賞取れたのに、キーわあ、これあれやなと思って、絶対やきもち焼くやんって思ってたら、ファックスがガガガガガガガガガガガガって、過去は消せねえんだよみたいなガガガガガガガガガって、なんか相変わらずファックスひどいの来るなぁ思ったら、みんなが家帰ってきたら、
うん。
ななかちゃんが椅子の上で、
そう。
刺されて死んでるんですよ。
なな
かちゃん死んでるって。殺したでって。
誰がって思う。
そう。思ったね。
うん、
この辺のこう、見てる側の誰がって思ったのと同じような感じで野田洋次郎くんが、なんでっていうのがすごく、うん、すごくいいんですよ。
ちょっとボソッという感じのね、うん。なんかね。
顔に感情が出ないんで、
うん、
もうずーっとボーってした感じやから、
うん、
逆になんかその棒読み演技が生きてくるっていうんですか。
うんうんうん、
で、さらに、この、世界的な女優だったななかちゃんが、殺人事件に巻き込まれたで、さらに本が売れるんですよ。バカバカバカバカ。
そう。もう、100万冊突破
とか。突破、大ベストセラーとかって、なってく中、花木ゆずは、追悼企画で、 彼と対談したいなとかっていうふうに、うんうんうんうん、持ちかけて、評論家に持ちかけて、うん、いいのかい？あんなやつだろみたいな感じで、所詮スキャンダルで売れてるだけだし、うん、君はちゃんと実績があるじゃないかって、作家としての格が違うんだから、同じ壇上に立つ必要ないよって言われるんやけれども、いや、最後の夜をななかちゃんと過ごしたのは僕なんで、みたいな。それをアピールするのもいいと思うんですよね。ちょうどいいじゃないですか。僕の本をドラマ化することですし。彼女が主役をすることは決まってたんだ、みたいなこと一応、強がりを若干言う。
言うよね。
数字的にはずーっと向こうの本が売れている中。俺はずっとやってきたと。このやり方でと。
うんうん。
うん。ほんならそうしてるうちに、リリー・フランキーの死刑が、コロンと執行されるっていう。
そうそうそうそう。
マジで。ほならまたそれが新聞に載ったりしよるから、あの作家のお父ちゃん、うん、死刑執行されよったでって。
で、また売れる。
また売れるって。ほんと君そういうスキャンダルでラッキーだよね、みたいな風なこと、嫌味とかお花木ゆずとかにも言われ。
うん
うん、で、ななかちゃんは、僕の小説のドラマとかに主演で出たいって言ってたんですよって。最初は、野田洋次郎も別に、対談とかしたくないですって言ってたんだけれど、
うんうんうん、
あることではっと犯人が分かったって。
うんうんうんうん。
だから、いきなり、対談に出たいんですけどって言って、
うん。
これ、ニコ生みたいなやつに出るのね。
うんうん、うん。
ニコ生の対談に出るから、もう、あれですよ。みんなで、花木ゆず大勝利みたいな感じになってる中、対談も全部終わって、番宣売ってるとこ番宣の前にわざわざ立って、カメラの前で、犯人分かったし、みたいなことを言うと。
うん、
で、これもともと招待状がこの5人の女の中に送られてきて、この家に100万円持って、その小説家の家に行きなさいっていう指示を出されて、みんなは招待されてその家に入り込んできたっていう設定があるから、うん、今度そっちに招待状を送るのは僕だって言って、
うんうんうん、
ほんでパッとドラマが終わって、え、どうなるのこれってなってたら、犯人がやってくるんですよね。
そう。
ほんで、その間にもいろんな事件が起こり続け、みなみちゃんが焼き殺されたりもするんだな。
そうそうそうなん
よ。ね、あれびっくりしたよね。野田洋次郎くんが賞取ったからみんなでお祝いしようみたいな話になって。う
ん、なんか、レストランみたいな。
レストランみたいなの予約して、ちょっと元気ないし、ななかちゃん死んじゃったからって。私たちもちょっとね、なんかしてあげないとって言って。ほんで、とりあえずパーティーしよう、パーティーみたいな風になった。うん、なったで、みなみちゃん来ないね、みたいな。
うん。
ほんなら家がゴーゴー燃えてんだよね。
そうなんよ。
ほんで、解散状態に。なってしまって、その中で一人、うん、考える時間ができたからか知らんけども犯人に気づくっていう。
うん、
あいつが犯人だって、
うん。
で、犯人がやってきたら、俺からしたら、あ、やっぱりかいやったけどね。
うん。ちょっとね。
うん。やっぱりかいでした。犯人に関しては。そうなんだろうなーって思ってて。う
ん、
これちなみに、
ちゃんも犯人が分かったって言って殺されていく
ね。そう。犯人が分かったから殺された。で、まあ、犯人自体は言ってしまうと、ゆきちゃんが犯人だったっていう。うん、で、ゆきちゃんってじゃあ何者だったのっていう。
うん。
ほな、なんか、偉い、おじいさんと結婚してるのよね。
そう、大金持ちのね。
ね、安らぎの里にいそうですよね。
でも、病院に入院しとって、まあ、死んではないんか。
死んではなかったね。
なかったね。
うん。うん、
ただもう全然意識もわからず、生かされとる状態の、うん。
植物人間状態でしたね。
うんうんうん、
で、招待状とかも全部送ったのは、君だったんだね、みたいなことを野田洋次郎くんが言うと、そうや、うん、私だったのよ。今頃気づいたの、おっさーいみたいなこと
を言われる。そう。へーみたいな。表現したわみたいな。
そう。やっと気づいたんですかみたいな感じでこう言われて。なんでこんなことしたのっていうのはずーっと自分の履歴とかそんなんを全部招待状に書かれてたっていうことを、みなみちゃんがみどりちゃんに残した遺書についてた手紙で、明かされていくっていう展開があって、ほんで野田洋次郎くんが自分のいわゆる生い立ちから、バイト先から、 付き合ってた女の子から何から何まで全部情報が5人の女は知ってたっていうことを知って、
うんうんうんうん、
そんなこと誰ができるねんっていうふうな、ふうに考えたときに最後に出てきたのが、ゆきちゃんだっていう結論に達して、っていうのが影のフィクサー的な存在。
そうよね。
うん、いわゆる政財界日本を動かしてる
裏側のおじさんだったよね。
人が旦那さんやったと。そこでメイドしてたきっかけで結婚することになったっていうくだりがあったりなんかして、で、対決するんだけれど、あそこの対決シーンはなかなか私は、ハラハラしながら。
ちょっと怖かったよね。
怖かったですよね。
うん。
僕は、なんとなく組ねえ、これ最後まで見たのかなと思いながら見てた。
見た見た。ちょっとね、気持ち悪かったよね、うん、なんかね。
これ結構きついぞ、この展開と思ってて。
見てて
、うわーってどうなるんだろう。
うん、うん。
野田洋次郎くん。でも、多分これ、彼の設定って小説家やから、ペンは剣よりも強しなんやろな、やっぱりって。
あ、そういうこと？
うん。
はぁ、はぁ、はぁ。
だから包丁まで、リリー・フランキーが使って3人殺した包丁まで全部綺麗に用意して、そこまで握るんやけど、彼は刺さないまんま終わった。
うん。
だから、いつかペンを持つんやろうなぁとはずっと思って見てて。いわゆる次の小説が全く二人も自分のそばにいた人が死んだから、
うん、
何書いたらいいのか当然もう頭真っ白になっちゃって。そ
う
やのに本だけはボンボンボンボン売れていくから、それで。で、まあ、アパート借りて、一人でどうしようみたいな感じになってて、ほんでユキちゃんと対決してもユキちゃんも殺せず、なんでこんなことしたのって根本的に。え、面白いからよって。
それだけなんよね、本当にね。
そ
う。
それだけなんだよね。あ、なるほどって、サイコパスや、って、いう展開。で、そんなことで人殺せるのって聞いたら、今持ってる感情よっていうふうに言われて。
ああ。
今私のことすごく殺したいと思ってない？それが殺意よ、みたいなことを言われて。
うんうんうんうん。
すっごいその時何でも分かったような目してんだよな。うわぁ、こいつ殺してって見てる顔になるような演技をちゃんとしよるんだ、鬱陶しい。
女の子も、ゆきちゃんもすごいよね。
すごかったね。
うん。
うん、だからなんか、生と同の戦いがあそこであったから、
うん、
あ、なかなかやるなぁと思ってみた。その時も、緑ちゃんは、みなみちゃんから貢献になりなさいって、みなみちゃんから命令受けてた砂田さんに、やっぱり一人で生きていきますって、
うん。
うん。言うて宣言してたんだけど、最終回で、その二人で、ゆきちゃんと二人で、膝つき合わせて会ってるところで、次の12話最終回に繋がっていくから、え？
どうなるの
あかんで、みどりちゃん、その女あかんで。
ねえ、ちょっと怖かったよね。みどりちゃん殺されちゃうと思った。
また利用されるんかなって。どうなるんやろうって。でももう、シンくんの前には現れないって言ってるしなって。
うんうんうん、
でも、緑ちゃんを利用してなんかまたやらかすんかな、これって思ったら、砂田さんがかっこよかったんですよ。
かっこよかった。かっこよかった。
ね、後ろから。また死ぬ時のゆきちゃんの演技もすごかったんだ。
うん。ゆきちゃんうまかったよね。
うまかったです。結論として。
うまかったです。出とる人高かったよね。
よかったです。
うん。
で、もう、しんくん、何もできずに、野田洋次郎、ボロボロになって。
もう、ボロ雑巾みたいな。
ね。もうボロ雑巾になってんねんけど、頭の脳内は5人と暮らした生活のことしか頭になくって。
ああ、そうそうそうそう。
ほんで、どっかプラプラ歩いとったら、女子高生2人がキャイキャイ喋ってんのを見たら、一瞬緑ちゃんに見えて、あって声かけそうになって、え、うん、何知り合い、いや、知らない。キモい。今をときめく野田洋次郎やぞ。
キモいわ。
今月末、君の名前、ブルーレイ出て、どんだけ売れる思とんねんっていう、野田洋次郎に、キモい。ほんで、あ、違う。ほんで、ふらふら、よろよろってなってたら、ほんなら、本屋さんの前行ったら、アルバイトしてる、ひとみちゃんに会うのよね。
うん。うん、それは本当だったよね。
そう。ほんで、松井玲奈で、どうして生きていったらいいか分かれへんって、もともと、その作家の娘やって、お父さんの、いわゆる下でずっと、お嬢様として育てられてきたから、自立をしたことがない。
うん。お金はあると
。そう、お金はあるけど、自立して生きてきたことがないから、どう生きたらいいのか分からへんっていうふうに、 お父さんのお友達の小説家か誰かに相談したら、好きなように生きたらいいんだよって言われて、
うんうん、
ほんで、本屋さんで勤めてるっていうのが出てて、うんうんうん、まあ、本を持ったエプロン姿の本屋さんの松井玲奈の可愛いこと。
そこ。
可愛いね。とんでもないものを見たって僕思いました。
でまたね、あれよね、シンくんのね、コーナー作るんよね。
そう、作っとんねん、一生懸命。
そうなんよ。
それをまた、その編集担当の桜井さんが写真撮りに来て、
うん。
その時は全然しなくて、店長さんに、これはすごいわーって、このポップとか全部一人で作られたんですか？そうなんですよ。って、すっごく、この作家さんが好きな、子がいてね、って言
う
て、
うんうん。
ちょっと紹介しますよ。あそこにいます。ちょっと。で、出版社の方見えてるからって言ったら、あってなんだ、本屋さんに勤めてたんですかって言って、ああ、そうなんですって。もう、その時の松井玲奈も可愛い可愛い。何なのって。こんな本屋の店員さんいたら、そら毎日俺本屋行くで、みたいな。
いらん本も買うわ、みたいな。
買うわ、みたいな。うん、あの子がおったら、このエロコミック買われへんな。あえて買ってセクハラを働いてみるかとか、いろんなお客さんが世の中に皆さんいるんですよ、本屋さんは。
でもね、多分店員さんってね、ほとんど何も思ってないよね。
そうやね。物としか物を扱ってるっていう感覚なんで。
ほとんど何とも思ってない、
ね。本当に皆さんが、何ですか、期待されてるほどボルテージは上がっておりませんので。
上がってないよね。
安心してご購入いただいたらいいかなと。
スイッチだったよね、みたいな。ようやくあそこの棚が開くわ、みたいな。
そう、思うので、ね。
思ってない。
あ、よかった、あれ完売した。
そう
ちょっと仕入れすぎたかなって思ってたけれどって。よかったって。とりあえずそれやし、うちでこんだけ売れてるから、多分あの作家さん重版かかるわとか。まあでも次いつ入ってくるかなとか、そんなしか考えてないですからね。
これずっと在庫に残っとったやつ、よかった、ボロボロになるよったんよねっていうぐらいの
も。そうそうそうそう。もう、あそこの引き出し開いた。
ほんとそんぐらいしか本当に思ってない。
ね、そうなのよ。ほんで、でも、全然気がつかないでしょ？
うん。
その店の前通って、目まで覆ったくせに。
そう。で、それ、ね、あれも違う人だとね、勝手に思ったよね、シンク。
そうやろうね。その前に女子高生にキモいまで言われてるから
ね。そうそう、言われたしね、言われたし。
もう、今をときめく100万部突破してる作家がキモいって言われてるわけですから。それはもう、どれが現実や分からへんで、になってるわけで。もう何が何だか。俺って何なの？俺いない方がいいじゃん。
で、また家まで帰って。
家まで帰って、ああ、と思ったら、ドアが開いてるから。
うん。
ん？コンビニでも寄って、ゼリーでも買おっかな、みたいなノリで、コンビニに行って帰ってきたシンくんの家、ガチャッ、うん。あれ？鍵かけた？鍵開いてるな。なんで？ほんなら、ちょこんって部屋に座っとんのよな。
そう。
ほんで、みんなで飼ってた猫が、猫という名前の猫がですね、玄関先に、にゃーん。
え？みたいな、ね。
え？猫？なんで？なんで猫いるの？って顔上げたら、奥の原稿用紙の手前に、ちょこんと松井玲奈が座っとるんですよ。今日からここでお世話になります。え、ちょっと待って、なんで、
ね、僕はもう誰とも暮らさないって言うよね。
そう。
シンくんが。
シンくんが。ほんなら、もうそっからですよ。畳みかけるように、松井玲奈のアタックが始まるわけですよ。
すごかった。
ガッツン行くんですよね、あの子。膝の上に乗るわ、抱きつくわ。とどめが泣いていいんだよって。シンくん悪くない。もう自分のせいで誰かが死ぬなんて思わないで。私長生きするから、もうね、僕号泣ですよ。
え、そうだった？
僕ね、このドラマ、10話あたりからずっと泣いてました。
マジで？
花木ゆずの、
ちょっと待って。泣くとこあったっけ？
ね、結構ね、字幕出して見てて、
うん。
セリフがビシバシ来るところがあって。
ちょっとまたその、 心に突き刺さっちゃったのね。
そうなんですよ。花木ゆずって、花木ゆずとの対談してるとことかも、理屈で勝負してんだよ、みたいな。
うんうん。
世の中はいろんな法則性があって、その法則性に則って物事は動くから、
うん、
その理屈に乗らないと売れないに決まってるし、売れなきゃ書いてる意味ないじゃんって。
うんうん。
正論だと思うんですよ。
うんうん。
正論だと思うんだけど、で、道間さんはなんで書いてんのって。
うん。
え、いや、書きたいから書いてます。はっ。腹で笑われるところで号泣ですよ、僕。わかるよ。しっくんわかる。そいつおかしい。そんなやつもう殴ってもいい。
おかしいなぁ、おかしいなぁ。12話の最後は確かにうるっと来たけども、そこ、ね、
ええ、結構来ましたよ、僕。おね、すごく花木ゆずって、ドラマ化企画でプロデューサーとかみんな集めてパーティーとかやってるじゃないですか。
やっとったやっとった。
あそこで、理屈にって乾杯するじゃない？
うんうん。
ほんまワイン叩き割りたいよね。あの瞬間、俺がアキラの力が持ってて、あそこだけ、なんか暴発してたのね、バーン。
わー確かにね、花木ゆずの人もね、うまかったよね。
うまいんだよ。イライラする演技がすごいうまい。イライラするわ、こいつ。
わかった。結構みんなうまかったよ。
そうなの。役者がね、みんなうまいね。
そうなんよ。びっくりするくらいね。松井玲奈も良かったもんね、だってね。
良かったです。
うん。ハマり役ってか良かったよ。
良かったですね。
うん。
ほんで、あれですよ、パツキン。パツキンが、ちゃんと、パツキンの事後処理もちゃんとしてたんで、このドラマ。
うんうんうん、
車に轢かれて、ほぼ、もうこれ海に沈められるやろうなって、思ってた、私が、まさかの砂田さんの弟子っ子になってたっていう。処分の手伝いをやってたって。
久しぶりとか
言って。緑。またな、何言うとんのこいつ。
何言うとんのこいつみたいな。
いやー、あれでしたよ。その時に初めて野田洋次郎君感情出すんよな、松井玲奈に。
うんうん、うん。
長生きするから、しんくんより私長く生きるって言われた時に、ボロボロボロって泣き出したとかね。
うん。
いや、ガッツンって来ましたよ、私。
そこでこう、ふわーっとこう、
そうなんですね、
終わっていけ、
コトリンゴの歌が流れ始め。そうやね。そもそもこれな、歌がな、コトリンゴやったからな。コトリンゴが主題歌歌ってるこのドラマって結構いいドラマかもと思いながら見出して。
そこ？
まだ、ね、意外と、意外と僕の中では。でも、あそこも結構好きでしたよ。対決するところで自分も殺されるかもしれないと思った、シン君が、ソープのホタルちゃん？
あ、そう。
とこ行って、名前と年齢教えてくれないっていう。
うんうんうん。本名とね。
うん。っていうのは、売れてない、書けない状態になってて、
うん、
お互い、シンコンはその死刑囚の息子だっていう、
うん、
あれを背負ってる中、そのずっと自分を抱きしめてくれてた女の人が、そこのソープランドの女の子だったわけで、
うんうん、
最後その子のとこにきっちり挨拶してケリをつけに行ってたっていうの、
うんうん、
いわゆるけじめつけに行ったんだよな、あれなって思って、
うんうん、
本名と年齢教えてくんないって言って、
うん、
最後聞いて、で、もう多分ここには来ないと思うって言うんやけど、彼女はまたかけたら来てくださいって、
うん、
いい夜ところとかも結構グッとくるものがありましたよ、私。だから、あ、なんかそれぞれみんな、セリフもらってるやん、このドラマって、見てたんですけど、
うんうんうん、
こんなに正直ハマると思ってませんでした。
私、まさか号泣すると思う。
号泣しましたね。よかった。やっぱり猫飼う人に悪い奴はいないと思う。
一言も言わなかった。
一言も言わなかったですね。
私だって、なんかね、何話かまでは見たっていうのは多分ね、ツイートで見たと思ったんで、
ピタッと黙ったでしょ。
そう、黙った。最後の方は見てないんかなと思ってやって。
ピタッと黙ったあたりから僕話のめり込んでたんですね。 いやー、でもね、泣くとは思わなかったですね。
いや、私も思わんかったわ。
ほろほろ来ましたね。で、まあ、この野田洋次郎くんなんですけども、映画はもう一足出てるんですわ。
そうなの？
はい。2015年にトイレのピエタっていうのがありまして、
ええ、
これで主演やっとるんですわ。
へぇー。
で、
うん、知らん。
これが、杉咲花ちゃん。
うん。
うん。ホイコーローぐっさんと食っとる子ですね。
うん。
CM で。あの子がすごく評価高かった映画で、画
うん、
ほんで、野田洋次郎くんの役柄が、
うん、
この100万円の女たちに関しては、
うん、
売れない、スランプ気味の作家っていう設定じゃないですか。
うんうんうん、
結果が出せない天才画家。あれあれちょっと待って。
やっぱそういう役が似合うんよ、表情的に。
そうやね。ほんで、このトイレのピエタに関しては、胃がんになるんよね。
ああ、病気とかがんになるんよ、うん。
余命3ヶ月って宣告されちゃって。
うんうんうん。
ほんで、もう自暴自棄になる中、この女子高生と出会うことによって、
うん、
一つ人生が変わるの、大きく。
うんうんうんうんうん。
ほんで、このトイレのピエタっていう原作小説があるんやけれども、
うん、
原案にクレジットされてるのは手塚治虫なんですね。
へー。
うん、その手塚治虫が、書いてた、あの人が死ぬ間際にずーっと書いてあった日記がなんか元々になってるらしくって、
うんうんうんうん、
そっから着想を得て監督さんが小説化したやつ。
まあ、オリジナルっちゃオリジナルだけど
っていう、うん、
結構いいお話に出とってんだね、じゃあ。
そうなんですよ。
野田くんは。
うん。で、これ予告編俺劇場で見た時に、あ、見たいなと思って見れなかったんですよ。
うん、
うまいこと時間が合わなくって。
うんうんうん。
で、野田洋次郎がどんな演技してんのかなっていうのもちょっと見たかったっていうのがあったけど。だから、本当にね、びっくりしましたね。今回、100万円の女たちの最初のソープに行くところで、おろおろしてる野田洋次郎。
またそこに来るの
何させられてんのと。
あれ、なんか、エッチしてる人に帰ることもあるみたいな。
みたいな感じやったね。とりあえず、癒されに行ってるっていうのはすごく分かった。
そう、リラックスしに行くみたいな。うん
いわゆる現実とちょっと引き離された世界にあそこに入ってんやろうなっていう設定であれはあるんやろうなって。うん、そうやのに家がもう現実的じゃないっていう状況に陥ってるから、現実はここしかないにもなっとんやろうなって途中で思ったり。
そうちょっとね、しんくんかわいそうな感じだったもんね、ほんと
だから本当最後やっと泣けたねって思いながら。だからまあ松井玲奈が最後良かったっす。
うん、そうなんよ。
松井玲奈のまた演技が最後、本持って泣くとこあるでしょ。
うん。
シンくんにやっぱり会いたいっていうのをセリフにせんと泣かしたっていう。
うん、うん、うん。
本をギューッと持って、そんなことしたら店長さんに怒られるよって俺思う。
ボロボロ涙流して、うん。
若干自分のその、若干その、本屋さんの方を気になる自分っていうの。
そうそうそう。
はい、本濡れるとかって、ぐしゃぐしゃになる、それ返品になるからあかんあかんとかって。
多分買うけ。あの人全部買うけ。
そうやな。買えるだけの財産持っとるな。
そうだ。
そっか。そうやな。本屋さん作るって編集者の人に言うた時も、あ、この子やったらまあ余裕で金あるから大丈夫やろ。って思ったもんな。そうやった、そうやった。なあ、ちまちまお弁当作っとんねん、またこれが。
そうなんよ。
ね
もう。金あるのに。
ほんまやな、ほんまやな。
もうね、常に金あるのにって思ってまうね。
いわゆるその金持ってる、すっげえ金持ってて日本すら動かせる人が殺人を犯してるっていう展開、それを利用して、その世の中がつまんないからそういうことしてるっていうのと、うん、そういう状況だけど、一人の男の子のためにみんなが頑張るっていう4人の女の子の話になってて、女性同士の対決軸っていうのがまたこれ。
あんまりなかったよね、そこまで ね。
そこがなくて、うん、そこがないねんけれど、実はぶつかり合ってたっていうのも考えると、うん、あ、面白いなと思って見て。もともとはこの5人が仲が良かったっていうの？
うんうんうん、
それがやっぱり招待状の中に命を失う危険がありますって一言書いてあったっていうので結束力になってたんかなっていうのは、それぞれがどことなく世の中なんてどうせこんなもんなんだから死んでもいっかなみたいな感じで乗り込んできてるっていう、だからなんで僕のためにっていうそこなんだよね、
うん、
なんで僕のためにみんなうちに来たのっていう、僕なんかのためにっていう、それが最後も全部松井玲奈の私が長生きするからっていう、シン君より長生きするっていう、いやー良かったですね。
ね、あれ良かった、本当良かったよね、
僕はすごく良かったです、このドラマ、あ、クミニエに感謝をしました、私はクミニエに言われたら見えんかったと思う、多分。
まあ確かにね、
だからほんま見出してすぐ野田洋次郎って、だからラッドウィンプス結構好きな僕としては。
そうなんじゃ。
そうなんですよね。結構好きなんですよ、ラットは、昔から。で、だから、あ、ま、な、ドラマ初主演でこれか、コメディなんだと思った。コメディじゃなかったって。このリリー・フランキーをコメディと片付けていいのかどうかって、1話目で大混乱を起こして3話まで見ることになってしまったんだよね、一気に。3話まで見て決めようって。
ただ結構いけるやんけ、みたいなね。
よかったです。はい。あの深夜ドラマやっぱ舐めてちゃいけないなと改めて。
そう、深夜ドラマ結構面白いよね、今。
面白いですね。いいです。はい。面白いです。だからまあ、もう全部ネタバレしてネタバレしてしまってますけれど。
でも面白いよね。
でも多分面白いと思います。あの細かいところは言ってないんで。本当昼ドラのノリで、これもまた見れるのと、猫が可愛いのと、リリー・グランキーが、ちょっとおかしい。ちなみにトイレのピエタの方でも、この野田洋次郎くん演じるところの、青年の入院した先のですね、相部屋になる、入院してはる横田さん、リリー・フランキーなんですよ。ほんでずっとデジカメ持って病院うろうろしてて、看護師のお姉さんとかにエロいポーズさせて写真撮っとるんですよ。何しとんの、おっさん。このリリー・フランキーが最後にね、ちょっと泣かすんだ。ちゃんと。
いや、リリー・フランキーやっぱいいよね。
いいんですよ。くそ。
いい。
悔しいけどうまい。
いい。
いいです。
確かにね。
これね、声がいいでしょ、リリー・フランキー。
そう、そう。そうなの。
あの声得やわ。
で、なんかね、軽い役もできるしね、あの人ね。
そう、そう。何でもできるやん。
何でもいける。
ああ、おでんくんのくせにね。ほんとに。ほんとに。このピなんかほんまに。
あったね、おで。
そうですよ。もう最近、なんていうのかな、日本の映画は困った時はリリー・グランキーかピエール・タキになってるのがどうかと思うよ、僕は。
確かに。
脇役に。この二人を添えといたらなんとかなるやろっていう雰囲気
こう出とるわ。
うわ、またタキさん出てる。うわ、またこれも出てるって、俺びっくりするもん。
まあ、そんだけね。主役はそんなにしないけどもと。
そうですよ。
うん。
もう、滝さんに至っては滑舌悪いまで書かれてるのに。いや、だってこの人エロいネタ言うのが本職だからと俺は思いながら。まあ、ほんと、まあ、この枠はちょっと今後も注目枠かなっていう。う
ん、ね、
どんなドラマがやっていくのかなって。ちょっと楽しみにしてるところはあるかなって。
よかった。楽しかったんだ、
ちなみにちょっとだけ安らぎの里のことを言っておきますと。
どうした急に。
ファイト歌いすぎだと僕思うんですよ。
何を
中島みゆきのファイト。今週。
そうなの？
ことあるごとに、いろんな役者さんが、ファイト、戦う、君の歌を、って歌い出すんですよ。っていうのが、今、裏方の話をね、してまして。
そうなんや。
ね、亀子が死にそうなんだよって。亀子ってまた。なんちゅうあだ名つけんの、女の子に。タイムキーパー。
いいよね、若い時がまたね。
そう。タイムキーパーしてる女の子と、血のやん。いう、大道具さ
ん
のエピソードになってて、いわゆるテレビのドラマとかそういうバラエティとかそういうのを支えてきたのは役者とか、 あの脚本家とかばっかりじゃなくて、そう裏方っていう仕事がないとそもそも成り立たなかったんだって、
うん、
でそんな千乃屋のと石坂浩二平ちゃんが会うて、あの、いや久しぶりだねみたいな感じで、いやうち嫁と一緒にここ安らぎの里に入ってるんだけどね、嫁がもう死にそうなんだって、いきなり今週重いやんマジでって思って、今日、今週このノリで行くんって思ったら、月曜日にベッドに入って、とりあえず亀子に一度先生会ってよって言って、あ、うん、会うよ。会いに行ったら、突然ベッドの上で亀子が、ファイト、戦う、君の歌、ファイトって、ね、葬式の時もファイトってずーっと毎日毎日毎日毎日中島みゆきのファイト歌うんやけど、そやのに、あれやん、朝の DJ がかける歌は時代やって。なんで時代やねん。ファイトかけようや。
そこまで言っといて。ええ、そこまで言っといて、ええ
。イラッとしました。
つらけの里はね、本当にね、あのね、ふざけすぎよ。あれね、あの、どういうの、ツイッターがあって、こう、若い人らがこう、ワイワイ言いながら、見る件、
はい、
今、ちょっと楽しいわけだけど、はい、あれ、本当に年寄りしか見てなかったら悲しくなるよ。
あのさ、あんなに部屋に電飾回したらいかんやろ。
電気代が。
まあ、それも、加納栄吉が、あの、加納栄吉の花は、加納栄吉、加納、栄吉の花輪のデカさにまず笑ってしまったの。指さしてもらった。デカ。
私あの、小春さんの肖像画のデカさにびっくりしたけどね。
あの、小春さんの肖像画のデカさ、びっくりしましたよ。僕も。
あれ、すごくね、壁じゃん、もう。
あんなキャンバスに描いてなかったやん、ヒデさん。でも、あれはきっとヒデさんの絵が、
うん、
あの、先生が見たときに、それくらいのオーラを放ってたっていうふうに僕は解釈しましたよ。
そうな。
だから、ケンシロウに対するラオウみたいなもんですよ。
ああ、そういうこと。
ええ。
なんでもええわ、もう。めっちゃでかかったっけ。部屋。いつ込んだのこれ、みたいな。
そもそも、あのビラに入らないよね、あのサイズ。
どっから入れたんかね、確かにそうじゃん。まずだってドアからは絶対無理でしょ。
あと、まあ、そんな中、ね、あの、野際陽子さんが、他界されまして、
うん、
非常に僕は、その、ドラマに出てある最中に、
うん、
まだこれから続くから出てくるであろうところで亡くなられたということで、すごい衝撃を受けたら、
うん、
ナスの呪い上げ恋の刺身ええんか、これ
すごいよね。
ええんか、これって思って、見てたら、しゃっくり。
ね。
ね。だから、いろんな意味でハラハラしたし。まあ、でも、野際陽子さんはかっこよく。
言ってくれましたね。
言ってくれましたね。
うん。
あの、なんか、なんとなく安らぎの里の最後は笑っていきましょう。字でほんまに生きはったな、あの人っていう。
うん。
だから、かっこいいイメージがなかったんだよ、わし、わっちの中では。
あ、そうなんじゃ。
うん、野際陽子さんって。
うんうんうんうん、
いわゆる綺麗かっこいい役所系じゃないですか、あの人。
うんうんうん。
まあ、あの、冬彦さん
もあるし。
ありましたけどね。
今頃はね、そういう役も良かったよね、うん。お母さん役っていうか、うん、おばあちゃん役というか、うん。
俺よりちょっと下の世代は、あの、トリック？
ああ、そうそうそうそうそう。うんうん、
やったし。
何でもできる人だもんね。
何でもできる人やったか、器用な人が一人。もう81とは思ってなかったんで、ちょっとびっくりしたんだけど。
確かに。
そう。
年齢不詳よね。
年齢不詳でしたね。
あ、
最高までお綺麗よね、と思いながら、本当に。いや、安らぎの里、確かに悪ふざけが過ぎる。
ね、でしょ。これでも、どう終わっていくんかがいまいちよくわからんし。
どう終わっていくんやろうね。
うん。あの人が、ヘイちゃんが死ぬんかな？
いやー、あのね、でももともと、ね、1939年あたりに作られたフランス映画が元らしいよ。
へ
ぇー。モチーフがあるんだって、倉本聡の中で。ほんで、それに、プレイボーイの元俳優と、
うん、
売れっ子だった脚本家と、
うん、
いわゆる任侠映画とかに出てた、
うん、
有名俳優、
うん。
これが釣りしてる3人組と同じ設定やねんて。
あー、そういうことね。
だから、ミッキー・カーチスはプレイボーイの俳優役やから、うん、エロいことしか言わないんですよ。
うんうんうんうん、
基本的に。 だからほね、あの人、山本圭は、いわゆる人情映画に匂ってた人やから、ちょっと人情かなところに匂わせて、平、ちゃんは狂言回りとしてずっと、脚本家として動き回ってるっていう。まあ、何にせよ、浅岡瑠璃子が、お通夜に、お嬢をなんで来てないんだって言ったら、なんか舞台があるとかで言ってんのよ。ほら、恋の刺身が原作のやつって、加賀まりこがこう言って。あ、なんだあいつ、お通夜ぐらい来たらいいのにって。本当そうだよね。腹立つわって思った、加賀まりこが言った時に、俺が思ってたのは、今、来週大河ドラマに出なあかんから忙しいね。今日、見たとき、あ、帰ってきたって。多分来週、大河ドラマで、直虎で死によるからな。
あ、そういうことね。忙しいわけよ、ただ単にね。
うん。だから、ちょっと浅岡瑠璃子忙しかったやと思いました、私。
まあね、年も年だしね、やっぱね。
ねえ。まあ、でも本当、やっぱりもう、ドラマは30分でいいかなって、いう思いもあるんですけど、なんか1時間が結構しんどくってね、僕。ちょうどいいかな、やっぱり。
私もなんか最近コマーシャルが苦しいもん。
やろうな。コマーシャルの入れ方ひどいよね、最近のドラマ。もう5分に1回コマーシャルとか普通になってきてない？
ここちょっとコマーシャルゾーンだなっていう。
分かるように作られてしまってるもんな。みんな、ユーストリームに行っちゃうんだよって
思う。どうなんや、結局お金払ってみた方がいいわ、みたいな。
なんかでもその分元は取れてるなとは十分思うんだけどね。
だって月1000円で、見放題はすごいよね。
大きいよね。
大きい。
だから、これね、油断するんですよ。いつでも見れるわと思って、プレイリストに入れとくと。
溜まっていく。
溜まっていくじゃないですか。ほんで、それでも一応は、消化していって、結構見たから次来週ぐらいはこれ見よう、明日はこれ見ようと思ったら、突然それがなくなってるってことあるの？
ある。たまにある。
あれない。マジで。おった。あれ契約更新されへんかった。マジか。
あ、そういうことね、みたいな、ね。
そう。それがあるんでね。
書いてきたのね、みたいな。
そう。それがあるんでね。ちょっとね。今慌てて残響のテロル見てるけどね。寝る前に。
早く。
一話ずつ紹介してるけど。どうせと、最初1話ずつ見て、どうせ途中で止まらないようになるしな、思いながら。
そうなんや。結局ね、もう歌も全部ね、なくすわけじゃん、こっちも。
いいドラマを、野田洋次郎君は出たねって。
ね、ほんとよかった、よかった。
いいみたいな。下手に1時間ドラマとかに出てくれんでよかったな、と思いました。
あれぐらいでちょうどいいよ、ほんと。
だから、1話目、2話目あたり、1話目のほんと冒頭あたりはなんでこれを受けたんやろって。僕は、ただ最後にリリー・フランキーに全部持ってかれたから、そういうことかって、毒癖が二癖あるわ絶対。リリーがこんな役で出てくるんやった
ら、リリーが、俺のリリーが
、浅岡瑠璃子のことじゃないですよ。浅岡瑠璃子のリリーはトラさんのものですから。
もうね、わからんって、わかる。
みんなトラさん知らないかな。
もうわからんと思うよ。
アマちゃんがだいぶパクってたんですけどね。
だってもう釣りバカも終わったわけじゃんか。
釣りバカはでも浜田岳子んで。
まあ、でもドラマでね、今はね。
なんとか。あれはすごく納得したけどね。西田敏行より漫画原作に似てるもの。
そうよね。
浜ちゃん。
絵的な。
絵的な感じに似てるもの、浜ちゃん。だからスーさんはやっぱりもうちょっと細見れないといかんなって。
同じような感じなんで
もない。お父さんこれ。
なんか被っとるけど。でも一応シーズン2やりよるでしょ。
やるみたいね。やってんのかな。
そうだよ。一緒ないよなんか。あの二人。
一緒な。いやーまあはい、そんな感じで。
はい。あ、もう時間なんですね。
時間ですね。わーわーキャーキャー喋って、もう日をまたいでしまいましたけども、はい。はい。ちょっと気になった人はぜひ、何らかの形で。
そうだね。Netflix がね、見れればね。
見れればもう確実 Netflix 制作のドラマなので、もう途中から止まらないと絶対止まらなくなると思いま
多分そうだと思う。
あなたは理屈派ですか、感覚派ですか、すごいそこは哲学的かなって、物を作る部分において。
そうだね、物作りしてる人はちょっとね、理屈派みたいな。
ちょっと考えさせられるセリフがいくつか。
号泣する期間って、10話で。
なんかね、一人さえ理解してくれてたら物を作ることってできるかもな。これは、野田洋次郎くんが出た映画の方でも、その同じようなテーマにすごく似てるんですよ、これ。出てる俳優さんまで被ってたんで、脇役も。ちょっとなんかその辺もすごく意識してこっち作ったなっていう感じがしたので、個人的にはおすすめですっていう感じで。
よかった。
はい。クビ兄にはお礼を言わないと。
あ、
そうです。駆けつけ一杯をうちのおごりでどうだいみたいな感じな。お送りしました。はい、どうも。そんな感じかね。今回なんか言い残すことはないですか。
今のところまた今度は違うドラマをね、見にゃいけんし。
そうですね。
はい。
新アニメは何かこうチェック入れたのか。
なんだったっけ。今回はね、今ね、私そう、あれがドラマじゃないんだけど。
はい。
なんだったっけ、
なんかラッドウィンプスの、歌のタイトルみたいだね。
そんなんがあるの？
あるんですよ。そんな感じの歌詞、歌詞っていうかタイトルの。
愛に愛されすぎて困っています。
あ
これがね、結構面白かったね、ドラマが。
面白かった。
コメディ、恋愛コメディみたいな。
恋愛コメディなんや。
そう、エグザイル、ジェネレーションのエグザイルの人と、千葉雄大。
あ、そうか、千葉雄大君好きやもんな。
うん、好きなんや。そうよ。光のお父さん。
なるほど。あ、きっと、あれやな、家でお父さんファイナルファンタジー14やっとんねんな。ということで、まあ、夏なんで、
はい。
皆さん体調を崩さないように。きちんとね、熱中症とかにならないように気をつけてお過ごしくださいということで、
はい
はい、夏の収録は結構きついという、
ちょっとね、ムシムシする
ムシムシするんで、ムシムシする中こんな、なんていう、モヤモヤするドラマを見たっていうことで、神様を見てモヤモヤするっていう、モヤモヤするのが普通だろうって世の中の男は思ったと思うんですよ、ベル君に。ほんとけしからん、神を生かせち落とさなかったあいつにっていう勢いだった人は多分いたと思うんですよ、世の中には。まあ、可愛いね、神様はね。
神様可愛いけど、罪がない。
そうですね。
はい。
はい。ひどい方法。